こんにちは。このコーナーは毎週月曜日、独立行政法人国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は緩和医療科の串和明先生にお越しいただいております。串先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は緩和ケアということでお話ししていただくことになっておりますが、
そうですね、だいたい皆さんの緩和ケアに対するイメージについて、はい、あんまり良くないことが多いのでちょっとお伺いしたいんですけども、はい、緩和ケアに対するイメージというのはどういうものがありますか？はい、
ドラマとかで、はい、ちょっともうこれ以上治療してももう難しいというような患者さんを余生を過ごしていただくようなところからっていうようなイメージがすごくありますが、
そうですね、実際はそういう方が多いんですけども、
はい、
最近では、がんの診断がついた時から早めに早期の段階で緩和ケアを始めるということがとても重要とされています。
ああ、そうなんですね。はい、
でその結果がですね、患者さんの生命予後も、長生きして患者さんの負担も軽減するというふうに考えられています。
はい、
で、一応緩和ケアの定義というのがありまして、
はい、
世界保健機構では緩和ケアとは生命を脅かす疾患により生じている問題に直面している患者さんとその家族に対して痛みやその他の身体的問題、
はい、
心理社会的問題、あとちょっと難しいんですけどもスピリチュアルな問題を早期に発見して、はい、的確な治療と方針を立てて、その苦しみを予防して和らげるということで生活の質を改善するというアプローチであるとされています。
そうなんですね。
緩和ケアの必要性というのはですね、
はい、
以前からあったんですけども、よりがんの患者さんが増えてきますと、
はい、
いろいろ問題が生じてきて、いろいろ研究もされているんですけれども、患者さん自身には病気になってくると身体的苦痛、これは痛みとかですね、
はい、
日常生活への支障などが入ってくるんですけども、その他精神的苦痛、これは不安とか、苛立ち、あとうつ状態などが入ってきます。あとよく、最近は新聞にも取り上げられてるんですけども、がんにかかると、仕事を辞めざるを得ないとかですね、あと家庭内の問題とか、経済的な問題が出てきます。そういうふうな社会的な苦痛と、あとスピリチュアルな苦痛、これは、自分の存在とかですね、死に対する恐怖とか、あとこういうふうなことをしたからこういうふうになったんじゃないかというような、自責の念というんですけども、そういうふうな思いがたくさん出てくるというふうにされています。でこのように、予想していなかった多くの問題に直面してくるので、そういうふうな患者さんもそうなんですけども、それと同じように家族の方も同様な辛さを伴いながら生活をしていくということがあるので、そういうふうな患者さんと家族の方をケアするというのがとても重要になってきます。それを総合的に行うのが緩和ケアというふうに考えています。
そうなんですね。家族までっていうのがちょっと初めて聞くような、そこまで入っているんだなというのが今聞いて分かりました。
そうですね、まず、家族の方も落ち着かないと、だいたい患者さんもとても不安が増強してくるので、家族ケアと患者さんのケアは一緒に行うというのが基本的な対応になってきます。
なるほど。これは先生一人、お医者さん一人ではできないようなことになるんですかね？
そうですね、沖縄病院では実際医師看護師だけではなくて、実際の、医療現場では薬剤師さん、あと心理師さん、栄養士さん、あとソーシャルワーカーの皆さんと、医療事務の方々もお願いして多職種と連携しながらチームで、症状を緩和していくというふうな取り組みをしています。
先ほどお話ししていただいた中に身体的苦痛はもうお医者様がやっぱりいろいろな処方があってっていうことになるんでしょうけれども、この精神的苦痛っていうのは今チームでっていうものの中ではどちらが担うようになるんですか？
そうですね、精神的苦痛は、主に精神科の先生だったり心療内科の先生とか、
はい、
あとは心理師の先生にも入っていただいて、
はい、
不安とか苛立ちとかそういうふうなものことに対して対応していただいています。
社会的苦痛の方はどなたになりますか？
そうですね、社会的苦痛は主に仕事上の問題だったり、はい、いろんな外資系のサービスも受けることができるので、うん、だいたい専門の、ソーシャルワーカーさんに依頼して、
はい、
よりいろんな社会的資源を利用できるように、
うん、
いろんなサービスが受けられて、はい、なおかつ経済的にも助かるような仕組みを利用しています、
はい、あ、そうなんですね。じゃあちょっと難しいとはさっきおっしゃってましたけど、スピリチュアルな苦痛というのはどの辺で？
そうですね、スピリチュアルも、はい、心理師さんが関わっていくことが、多いんですけども、あと病院によっては、はい、そういうふうな特殊な訓練を受けた、神父さんだったりですね、はい、牧師さんとか、
はい、
そういう方をチャプレンっていうんですけども、そういう方々がケアをされてることもあります。外国で一般的にそういうチャプレンさんがいるという緩和ケア病棟が多いかと思うんですけども、はい、日本ではまだ、一般的ではないかと思います、
でもね、ここも全部先ほど言った心理師さんとか携わっていただいているというような形で、これ皆さんチームで取り組んでらっしゃるんですね。
そうですね、はい、まずチームで、対応していかないと、なかなか患者さんと家族の方をケアするのは非常に難しいの で、はい、
そうですね、
であとは実際、医師の方には患者さんはなかなか思っている 思いの丈を話してくれないことも多いの で、
は
い、
そうなん
ですね、そういうのは、いろんな職種の方が関わることで、いろんな、悩みがたくさん聞けるというのがいい点かなと思います。
そうなんですね、それぞれの栄養士さんだったりソーシャルワーカーの方だったりっていうのがそれぞれ患者さんにお話聞きに行ったりとかされるわけですよね。その時にまたそんなお話を拾ってくるっていうような感じなんでしょうかね。
どちらかというと私、医師側が言ってもなかなかそうですね、うまく、話してくれないこともあるので、そちら皆さんの方から の情報を、集約して、
はい、
それをケアに生かすというのが、一番いいのかなと思います。
そうですか、はい、沖縄病院ではそういったこのチームで、患者さんを見ていて何か良かったというかお話はあったりしますか？
実際のケースではいろいろ痛み止めをたくさん使用していた方が、
はい、
いろいろな方が、ケアすることで、痛みもだいぶ取れてきて、実際かなりの鎮痛剤、痛み止めが減ったという症例もいくつかあります、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、じゃあそれだけでももう効果は出てるということにもなりますよ ね、 そうですね、
痛み自体は不安とか、いろんな悩みがあるとそれが助長したり増強したりするということも言われているので、そういうのが少し解決することで痛み自体も和らぐということも十分考えられるかと思います。
はい、そうなんですね。であと家族の方もね、こういった患者さん抱えているとかなり心配事もあるし、そういうのもあるかと思うんですけれども、そういったのでもお声聞いたりしますか？
そうです、まず最初緩和ケア、私たちのところに紹介された時点でかなりパニックになっている家族の方も多いんですけども、やはり、こういう状況、現状を説明して、今こういうのが必要であるということと、今後こういうふうな流れに、症状が出てくるとかですね、そういうこういうふうななっていくという、現状を知ることによって、患者さんの家族もやはり
落ち着いて、
そうですね、落ち着いていくことが、多いかと思います。
そうですね、少し冷静になっていけるんでしょうかね、
そうですね、
はい、そうやって手厚く皆さんでチームでやってらっしゃるんですね、はい、
緩和ケアに関しては、全て、患者さんの抱えている問題を、私たちが解決するというものはかなり難しい現状もあるんですけども、やはり医療者だけじゃなくて多職種の方が、行うチーム医療というのをすることで、患者さんと、患者さんの家族の苦痛が少しでも和らいで、穏やかな日々が過ごせるようにそういうことを念頭に努めています、
そうなんですね、
そうですね、患者さんと家族の方々の考え方としてはですね、
はい、
何を大切にしたいかということはいろいろおのおの変わってくるので、治療法とかですね、療養場所に関しても、患者さんとか患者さん家族の希望に添えるように調整していくこともとても大切とされています、
はい、
あと、 まあ、病院が変わったり、あと在宅療養に変わったりしても、うん、いつでもどこでも切れ目のない質の高い緩和ケアを受けられることが大事であるとされています、
うん、こういった緩和ケアっていうのを、ね、今私もお話聞かせていただいて、さっきの、ね、終末期医療というのが少しまた変わってきたんですけれども、がんが多いと思うんですけれども、がんと言われた時からもう一緒にこういうチームでやっていくっていうのはなんか心強いですね。そういう患者としても家族としてもこういうケアをされていくっていうことが分かればちょっと安心していられるのかなというふうに思いましたけれども、
はい
はい、で先生ホスピス緩和ケア週間というのがあるんですね、
はいはい、10月2日日曜日から10月8日の土曜日まで、ちょうどホスピス緩和ケア週間というのが始まります、
はい、
その習慣自体はやはり緩和ケアの啓蒙ということもあるんですけれども、うん、まあ、こういうふうな緩和ケアをやってるのはどの病院でもやっていますので、
はい、
そういうふうないろんな情報を知っていただいて、
はい、
やはり皆さんがよりいい生活ができるように、うん、まあ、緩和ケアが提供できるようにということで、はい、こういう習慣を設けています。
はい、ありがとうございます。ではですね、今日は、国立、病院機構沖縄病院の緩和医療科の串和明先生にお越しいただいて、緩和ケアとはということでお話しいただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、ではこの番組をお聞きのリスナーの皆様からのご意見をお寄せいただければと思います。宜野湾シティ FM のファックス番号 098-943-5782、098-943-5782、 e メールアドレス info@ginowanciti-fm.com、 沖縄病院へのお問い合わせはファックス番号 098-897-9838、 098-897-9838 までお願いいたします。楠先生、本日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。